お願
お
い
祈
し
りします。ありがとうございます。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このように、カナダと日本で神様を礼拝することができて感謝いたします。今日の内容は難しいかもしれませんが、大変重要なところです。難しいところをわかりやすく教えてください。感謝し、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。皆さん、私の声聞こえますか？ 美和子さんが心配してるんで、一番後ろの花子さん、聞こえます？はい。花子さん聞こえたらみんな聞こえますよ。もう幸子さんはもう今日ローマ書は初めてだと思うんですけど、すごく難しいかもしれませんが、もう簡単な話なんですよ。で、復習すると、皆さん復習しますね。私たちはイエス・キリストを信じると神様の子供になる。そういうことを先月やりました。それで、神様をアバ父よと呼びますね。パパーと呼ぶんですよ。お父さんのことを。お父さんをせ、あ、あの、神様を先生とかじゃなくて、パパーと呼ぶという、そういう関係。すごいですね。そして、神様が天地創造のお金持ち以上の天地創造の方なんで、神様の神の国を相続する。そういうことをこう頭に入れながら今日お話を聞いてくださいね。じゃあ先生、メッセージの後のスライド、さっきちらっと出たスライドを一回見せていただけますか？これが18節のまとめなんですけれども、今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。私はパウロですね。パウロはそう考えますと、ローマのクリスチャンたちに、2000年前のクリスチャンたちに教えてるんです。今、ローマのクリスチャンたちは、ローマ帝国に非常に苦しめられているんですよね。迫害されているんですよ。クリスチャンになってから。その苦しみ、は、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば小さいものだと言ってるんですね。で、このスライドで苦しみ見えますか？見えなくていいですよ。わざと小さくしてるんで。この苦しみが栄光がでっかいんですよ。将来私たちが見る栄光がこのぐらいすごいものだということを聖書は言ってるんです。じゃあ次のスライドお願いします。これは19節から26節をまとめたものなんですけれども、まあ一応このスライドをちょっとこう見せながらお話をね、したいと思います。19節、皆さんの聖書があれば開いたりしながら聞いてください。で、私が読みますね。被造物も切な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。ここで神の子供たちの現れというのは、イエス・キリストがもう一度来るときに私たちが復活すること、栄光な姿になることを言いますね。それを被造物が待ってるということなんです。もう突然被造物の話になってて、びっくりしますけれども、この自然界に、使徒パウロがし、こう、視線をね、そこに持っていくんですね。これは第一テサロニケ4章16節から17節に、栄光な姿でイエス・キリストが天使と一緒に、この地上に来る、その日が予言されてますね。その時はもう、すでに死んでいるクリスチャンたちも蘇って、 で、もし私たちが生きている間、イエス・キリストが来たら、私たちは天に上げられるんですね。その時、空中で、空で、それでイエス・キリストと出会って、永遠の命に、こう、永遠の命をいただいて永遠に生きる。それが、クリスチャンたちの希望なんです。そして、被造物たちが20節をご覧くださいね。それは被造物が虚無に服したのが自分の意志ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからだ。被造物もなんか望みがあるんですって。びっくりしますよね。まあ、動物、猫や犬は心があるって私たち分かってますけど、植物もですね、望みがあるんですよ。木とかこうやって、ね、動いてる。そういうのもなんか、何か彼らは望んでるのかなって聖書は言ってるんですね。これはなぜかというと、今、被造物たちは虚無、虚しいことに服従してる。それは神様がそうさせてるんですよ。で、21節を見ると、被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。私たちがイエス・キリストが来るときに、私たちが復活しますよね。で、被造物も全く新しい形で変わるんです。自由になるんです。すごいことが起きますよ。で、22節。私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめきと共に、まあ共にが2回も出る。共に、うめきと共に、生みの苦しみをしていることを知っています。これは、創世記3章の方に出てきますよね。人間、最初のアダムの罪によって、人間がこう裁きの下に置かれた、のと、同時に、被造物、天地創造、いろんな、自然界が、全部人間の罪と共に呪われた状態になってるんです。今も。今もそうなんです。だから、もう、長い間、自然は苦しんでるんですよ。だから、地球は老けてますよ。若い割には老けてるなって、地球はそうかもしれません。非常に苦しんでるんです。でもこれが完全な姿に変わるというのが、イザヤ書11章に出るんですね。イザヤ書11章6節から9節は、私が一番好きな天国の姿なんですけれども、狼が子羊と遊ぶ。そして、豹が、子ヤギと共に転がってる。そして、小さい子供が、ライオンを追っかける。ライオンが逃げるんですよ。小さい子が怖くて。そういうこと。そして、マムシ。新生児の子供とか、乳児の方が、マムシを、マムシと、遊んでる。毒蛇と遊んでる。そういう平和な姿になるんですよ。これはすごくて、私沖縄に10年以上住んでたんですけれども、沖縄で一番怖いのがハブなんですね。毒蛇。で、私がハブに遭遇したことがあるんですよ。あ、ってなった。そしたら、ハブの脱皮の、からだったんです。それを見るだけでも恐ろしい。でも毎年乳幼児がですね、首里城の石は、石灰岩なんです。あ、石灰岩、珊瑚礁なんです。珊瑚礁。で、穴が開いてるんです。本当に。で、そこに子供たちが穴を突っ込むんです。そしたらその穴の中にハブがいるんですね。それで噛むんですよ。本当に。沖縄で実際に毎年起きるんですね。それで救急に運ばれて、時には死ぬんです、子供が。毒がもう3分以内で広がるんで。それだけ今、自然界は恐ろしいですよね。 で、それが天国、私たち神の国が完成するときは、あのハブと子供が遊ぶという 素晴らしい世界が広がります。で、その時が来るまでは、うめいているんですよ。創造物はですね。で、ここ今、犬見えますよね。これ、うちのうちにある、もう、生き物はいないんで、ぬいぐるみだけですけど、うめいてるんです。で、皆さんが持ってるペットも、もう今、うめいてるんです。いつ、神の子供たちが栄光な姿に変わるんだろうって、私たちの栄光な姿になることを待ってるんです。で、23節いきますね。じゃあちょっと聖書を開きながら聞いてください。そればかりでない。被造物がうめいてるのだけじゃない。御霊の発報をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら、私たちもうめいている。苦しんでいる。子にしてくださること。すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たち信仰ある人たちは、その私たちが完全にあがなわれることを待ってますよね。24節。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。この将来起きることはまだ目に見えないんです。でも私たちはそれを望んでいるんですね。25節。もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。この御言葉は2000年前のローマのその迫害を受けている初代クリスチャンにとっては非常に希望を持ってるんですよ。今私たち日本もカナダも平和、特にカナダはクリスチャン人口が多い。そういうところでは、まあそんなにも目に見えない望みなんかいいんじゃないと思う。あんまり思わない。日常的にあんまりこう感じないんですよ。でも、この2000年前のクリスチャンたちは迫害されています。で、今も北朝鮮とか中国でも本当に政府と関係なく純粋な信仰を持つためには非常に苦しんでいるクリスチャンが多いんですね。そういう方々にとっては、この目に見えない神の子供たちが完全な姿で現れる、完全に救われる、私たちが復活する、それを待ち望んでいます。先生、次のスライドを見せていただけますか？はい。これ23節のちょっと補足なんですけれども、御霊の発報という用語が出ますね。これは、確認の因、保証、そして私たちがイエス・キリストを信じて、聖霊様が私たちの中に住んでくださる聖霊の内住。あ、難しいけど、まあ、内住。そして、聖霊様によって生まれた教会を意味します。で、これは、まあ、ちょっと知識として皆さん分かってほしいんですよね。じゃ、26節に行きますけれども。はい、先生、26節、次のスライドをちょっと見ながら。はい。これをちょっとやりたいと思います。聖霊様の祈りは、御子イエス・キリストと父なる神様との三位一体の祈りである。これを今日ちょっと集中して聞いていただきたいんですけれども、26節なんですね。じゃあ今まで被造物がうめいて苦しんでました。次、私たちでしたよね。私たちが苦しんでいる。祈っている、うめきながら。そして次は聖霊様なんですね。神様がうめいて祈ってるんです。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。 皆さん、この御言葉、有名ですね。これはみんな暗記してますよね。ここで聖霊様が祈っていることを考えるときに、私は恥ずかしいんですけど、この御言葉を読むと、なんか、ちょっと誤解してたんですよ。で、私たち普通人間はですね、神社とかお寺とか、もしかしたらクリチャンの中でも 神様の理解が乏しくて、神様に祈るということ、祈ってもらう、何かをもらう、人間の願いを叶えるために祈る、それでお札を買うとか、そして献金をする、奉仕をする、何かのやりとりですね。神様とのやりとりで、人間が先に何かを奉仕したり、努力するんです。これが一般、みんな宗教的な行為が、みんなそうなんですよ。神を喜ばせる。喜ばせて何かもらう。安全、交通安全、幸せな結婚、大学合格、もらう。でも、聖書で言ってる神様、天地創造の神様、全知全能の神様である聖霊様は、被造物である私たちのために祈ってる。順番変わってますね。この御言葉を私聞いたときに、聖霊様の理解が乏しいもんですから、人間のために祈ってる存在って、人間より下じゃないの？と思ったんですよ。本当にごめんなさい。理解が乏しくて。それで、聖霊様ってもしかしたら天使？と思ったんですよ。天使だから祈ってるんじゃないの？と思ったんです。しかし、ローマ書を吟味して聖書全体を読むと、聖霊様は神様なんです。神様が人間のために深いうめきを持って苦しみながら祈ってるんです。私たちは人のために、自分の家族のために苦しみながら、うめきながら祈ったことはあんまりないと思いますね。でも神様、まああると思います。あると思うけど、神様も私たちのためにうめきながら、苦しみながら祈ってるんです。この祈りは、皆さんちょっと想像してみてください。なんか、皆さんのために祈ってる人は近くに誰がいますか？大体お母さん、大体お父さん、お姉さん、身近なね、家族なんですよね。特にお母さんとお父さんの祈りは、すごく切な祈りです。このように聖霊様が私たちのために祈ってる。ということですね。27節も大事なんですけれども、人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。という内容が出ます。人間の心を探り極める方はどなたですか？イエス・キリストなんですよ。で、27節にイエス・キリストが登場します。イエス・キリストは、この地上に神様でありながら地上に来て苦しみを経験して、しまいには十字架までつけられて死んだ方ですね。私たちの罪のために。なぜなら御霊は、それでそういうか、あのイエス・キリストの思いを持って聖霊様が祈ってるんです。そして御霊は、聖霊様は神の御心、父なる神様の御心に従って、生徒、私たちのために祈ってるんです。これがまさに今のスライドの、聖霊様一人じゃなくて、イエス・キリスト、そして父なる神様、三位一体が同時に祈ってるという内容ですね。今まで皆さん、このローマ書の8章26節だけを焦点を当てて、ああ、聖霊様が私たちにこんなに私たちのために祈ってるんだと思ってたかもしれないんですけれども、27節まで一緒になった方がいいですね。 それで、巫女イエス・キリスト、父なる神様、聖霊様、このお三方が私たちのために祈ってる。このパワフルな祈りがあるっていうことです。28節に行きますね。神を愛する人々、すなわち、はい、これ、このままでありがとうございます。このスライド、このままでいいですよ。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。これも皆さん有名ですよね。これを知らないクリスチャンはいないでしょう。でも今日はこの御言葉の本当の意味、それが29、30節に出てくるんですね。だから28節だけじゃ理解が乏しいんです。29節、30節まで行かないと全体が見えないんですね。ここでいつも気になる言葉、すべて。神様のご計画は益となる。スライド見てください。人生のすべての出来事、すべてなんですよ、すべて。幸せ、成功まではいい。苦しみ、失敗まで全部、もういろんなものがすべて、神様のご計画として益となる。それは、後に神の子供たちの栄光な現れ、そして神の国の相続まで至るんですよ。これがもう図になって皆さんの頭に入った方がいいですね。で、そのすべての苦しみ、すべての出来事はわざと小さくしてるんですよ。それが最初見たスライドと同じ。すべての苦しみは私たちが将来いただく現れ、神の子の現れ、あがなわれる栄光と比べると小さいものである。それがつながってるんですね。私の場合、今、半世紀を生きてますけれども、苦労してない年が、一年しかないんですよ。だからすごく困難と苦しみの時を長く経験してるんですけど、もしかしたら私より年配の70、80、90の方でもっと今まで、まあ、陽子何言ってるんだ、私の方がもっと苦労してるよという方もいらっしゃるかもしれません。でも私はクリスチャンですから、神様の中で、神様、どうして私の人生はこんなですか？と疑問を持つわけです。いつになったらこれは報われるんですか？というのが私の疑問でしたね。私の子供たちが30歳ぐらいになって、社長になることが神様のご計画なんでしょうか？それか私が北朝鮮の宣教師になることが神様のご計画でしょうかと思ってたんですよ。でも、時間が経てば経つほど、もうこういう、神様こういうご計画かなと思うのも、だんだんだんだん私の人生から遠ざかっていく。あ、いつ神様の計画なされるんですか？そして私の苦しみはいつ益となるんですか？いつためになるんですか？何のために？すごい疑問です。で、これに関して使徒パウロは、私は知っていますって28節に言うんですよ。パウロは知ってるって言うんです。でも私は知りませんでした。すべてが益となる。このすべてが益となるということは、こう聞こえたんですよ。ただ私の思い込みかもしれませんが、人生はそういうものなのよ。あなただけじゃない。苦労してる人は世の中にみんないる。 イエス・キリストを信じなくても、イエス・キリストを信じても、人生は苦労のつきものさ。人生長生きすればいいことあるのよ。時間が解決できるよ。陽子、あなたの子供が結婚して孫でも見てごらん。すべてが益となったと感謝する時だってあるよ。その時に神様のご計画がなされたとあなたは思うでしょう。心の中でそういう、こう思いがあったんですよ。でも皆さんどう思いますか？私はこの思いにがっかりした。私のすべての苦しみがこれだけでしょうか？無責任な気がしました。これは私には答えにならぬ。なぜですか？今苦しんでるからです。御言葉の意味が見つからず長年苦しみました。クリスチャンでありながら苦しむんです。自分の苦しみが理解できない。御言葉を準備しながらこの答えがちょっとわかりました。29節ですね。なぜなら、神はあらかじめ知っておられる人々、巫女の体と同じ姿にあらかじめ定められるからです。それは、巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。私たちはイエス・キリストを信じて神の子供になりました。そして長男はイエス・キリスト。私たちは次男、三男、四男、次女、三女、四女。戦場 よくわかんない。もう順序がもう何千年経ってますんでね。で、長男はイエス・キリスト。神様のご計画は、私たちの人生が長男のイエス・キリストと似姿になることなんですね。そして神様の完全な子供になることが神様のご計画なんですよ。これを知ると、今の苦しみがちょっと理解しやすいんですよね。私たちがイエス・キリストに似るまで成長してほしいんです、神様は。そして私たちの救いはですね、ここであらかじめとか、あらかじめ定められたとかあるんですけれども、私たちはクリチャンになったきっかけが、例えば家が近いから教会に来たとかですね。誰かが伝道したから来たとか、友達に会いに来たとか、そういうのが私たちの動機だったかもしれない。でも、なんだか私たち今ここにいますよね。これが神様が定められたからなんです。私たちの救いは信仰さえも、私たちが信じることさえも、私たちの意思ではなく、神様が働いてるんです。だから私たちが信じることを誇ることもできないんですね。自慢することもできない。で、まだ信じてない方々を裁くこともできない。神様が定めたという神様の主権。私たちの救いは神様が主導していくんです。30節ですね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。このあらかじめ定めた私たち、あらかじめ私はあなたを神の子供、私の子供にするよって定めたんです。それで呼んだんですよ。それで今皆さんここにいるんです。皆さんどう思いますか？もうそんなはずじゃない。私友達会いに来たんだよ。神様そんなご計画いりませんよ。ちょっとお断りします。私は神様の子供にならなくたっていいですよ。と思うかもしれませんが、神様のご計画は私たちを神様の子供にしたいんです。神様のご計画ですね。そして、 神様の子供として後で完全に変わりますよね。イエス・キリストのように完全に変わる時があるんですよ。その時はもうすでに与えられた。もうもらってるんです。私たちはその姿をもらっていながら生きてるんです。もう益となってるんです。私は、今日の御言葉を用意しながら、まあ、こういうことを考えました。今まで私は自分の計画、自分の思い、望み、希望というのは、幸せな家庭を持つこと。そういうことだったんですね。神様、私は幸せな家庭を持つことで十分です。素朴でいいでしょう、神様。神様、私のこの素朴な願いは、神様だったら聞いてくれるでしょう。しかし、私の家庭、母の父も、みんな、家庭崩壊、壊れました。その時私は神様にブツブツ言いました。神様ひどい。私を愛してるなら、私のこの素朴な願いを聞いてくれるべきでしょう。私の願いが贅沢だったんでしょうか。神様なら私のこのちっぽけな願いを聞いてくださったでしょう。どうして聞いてくださらなかったでしょうか。これで長年苦しみました。しかし神様がこのようにおっしゃってる気がします。陽子、わかったよ。あなたの願いは間違いではない。私はあなたに幸せな家庭を与えられる。しかし、私はあなたの人生の目標、目的は幸せな家庭を得ることが全てではない。あなたは私の娘、私の国、神の国を受け継ぐのだ。だから、私はあなたが神の子供になることに妥協しない。この地上は神の子供になるための訓練の場となる。私はあなたの人生にあなたが完全な神の子供になるまで、あなたの人生に介入する。神様は私たちをあらかじめ定め救う。贖われる日まで神の子供になすまで、神様は絶対妥協しません。神様は私たちの人生のすべてを用いて、完全な子供になるために用います。離婚や親からの虐待、親同士の不和、障害、難病、職場のパワハラ、戦争、自然災害、オレオレ詐欺、そして教会でのいろんないざこざ、不信仰、すべてを用いて完全な神の子供になるまで働いてくださいます。ですから、すべてが益となるんです。完全な子供になるために、すべてが必要なんです。つながりました？皆さん。この時思うんですよ。神様、お一人でどうぞ、益としてください。この御言葉は、すべて益となるという御言葉は非常に受動的に感じますよね。神様お一人で勝手にどうぞ。でも違うんですよ。イエス・キリストの人生は神様の御言葉の通りに生きて十字架まで行きました。イエス・キリストの人生は神様の御言葉を完全に成就する神様の考えをこのまんま 支える、そういう人生を生きてくださったんですね。で、私たちもそうするべきなんです。だから私たちは、神様が全て益とするとおっしゃるなら、私もそういう人生を生きます。と言うべきですね。はい。皆さん、ここまでです。長くなったんで、お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。今日の御言葉の通りに、私たちは神様の子供です。子供として、神様とイエス・キリストと似姿になるまで、私たちはこの地上で訓練を受けています。感謝します。聖霊様が、私たちの人生に深く関わってくださることを感謝し、本当に今日の御言葉を感謝いたします。お家に帰って深く吟味することができますように、私たち一人一人に聖霊様が語ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。